物見の塔研究用2023年6月号。表紙の絵。イスラエル人が水辺で水を飲む様子をギデオンが観察している。一人は手で水を口元まで運んでいる。他の人たちは身をかがめ、口を直接水につけて飲んでいる。研究記事25。この記事は8月14日から20日の期間に研究します。長老の皆さん、ギデオンを見習いましょう。主題の聖句。ギデオンについて語っていくなら時間がなくなるでしょう。ヘブライ11章32節。124番の歌。揺るぎない愛。何を学ぶか。イスラエルの歴史の中でも特に大変だった時期に、エホバはご自分の民を世話し守るという責任をギデオンに委ねました。問題にぶつかることもたくさんありましたが、ギデオンは40年もの間、この務めを忠実に果たしました。この記事では、長老たちがギデオンの手本からどんな点を学べるかを取り上げます。一節の質問。ペテロ第一5章2節によると、長老たちにはどんな大切な務めが委ねられていますか？エホバはご自分の大切な羊を世話する務めを長老たちに委ねています。長老たちは兄弟姉妹のために喜んで仕え、しっかり世話する牧者として一生懸命に働いています。エレミヤ23章4節。ペテロ第一5章2節にはこう書かれています。皆さんに委ねられた神の羊の群れを世話してください。強いられてではなく、神の前で進んで監督として奉仕し、不当な利益を得ようとしてではなく、真剣な態度で世話しましょう。改宗にこうした兄弟たちがいてくれるのは本当に嬉しいことではないでしょうか。二節の質問。長老たちはどんな問題にぶつかることがありますか？長老たちは務めを果たしていく中で、いろいろな問題にぶつかることがあります。例えば、改宗の中でやるべきことが本当にたくさんあります。アメリカで長老として奉仕しているトニー兄弟は、仕事を引き受けるときに慎みが必要でした。こう言っています。コロナが流行し始めた頃、私は集会や伝道を組織するための仕事を次々と引き受けました。でも、いくらやっても終わりが見えませんでした。だんだんと聖書通読や個人研究や祈りがおろそかになっていきました。コソボで長老として奉仕しているイリル兄弟は、戦闘が激しい地域にいたとき、組織からの指示に従うのを難しく感じました。こう言います。危険な地域で兄弟姉妹を助けるという割り当てを支部から受けたとき、勇気が必要でした。怖かったですし、この方法で本当にうまくいくんだろうかと感じました。アジアで宣教者奉仕をしているティム兄弟は、毎日のやるべきことを行っていくのも難しく感じることがありました。こう言います。時には、兄弟姉妹を助ける力が出てこないくらい疲れ切ってしまうことがありました。では、こうした問題を乗り越えるために、長老たちはどんなことができるでしょうか。3節の質問。ギデオンの手本について考えると良いのはどうしてですか？長老たちは裁き人ギデオンの手本から学ぶことができます。ギデオンは神の民を守り世話する務めを委ねられていました。長老たちもこの大変な時代に兄弟姉妹を世話する責任が与えられています。ギデオンは慎みや謙遜さを示しました。エホバからの指示に従順に従い、問題にぶつかっても忍耐しました。長老たちはこうした面に見習うことができます。長老ではない人たちもギデオンについて学ぶなら、長老たちへの感謝が深まるでしょう。私たちは一生懸命に働いている長老たちをぜひ支えたいと思います。慎みと謙遜さ。4節の質問。ギデオンは慎みと謙遜さをどのように示しましたか？ギデオンは慎み深く謙遜な人でした。脚注。慎みと謙遜さはとても似ています。慎み深い人は自分に対してバランスの取れた見方をし、 限界をわきまえます。謙遜な人は自分よりも他の人が上だと考え、敬意を持って接するようにします。大抵、慎み深い人は謙遜さも兼ね備えています。客中終わり。天使を通して、ミディアン人からイスラエルを救うために選ばれたと言われたとき、謙遜にこう言いました。私の種族はマナセの中で一番小さく、私は父の家の中で最も取るに足りないものです。サバケ人6章15節。ギデオンは自分には果たせそうにない割り当てだと感じたのです。でもエホバはギデオンならできると思っていました。そしてギデオンはエホバの助けによってこの務めをしっかり果たすことができました。5節の質問。長老たちはどんな時に謙遜さや慎みを示すのを難しく感じるかもしれませんか？長老たちはいつも慎みや謙遜さを示すように努力しています。自分の才能や成し遂げたことを自慢することも、欠点や失敗のことで自分を過度に責めたりすることもしません。それでも長老たちは難しさを感じることがあります。例えば、自分が果たせる以上の仕事を引き受けてしまうことがあるかもしれません。改修の務めの果たし方について褒められることもあれば、悪く言われることもあるかもしれません。では、こうした状況に対処する上で、ギデオンの手本はどのように助けになるでしょうか。6節の質問。長老たちはギデオンの慎みにどのように見習えますか。他の人に助けてもらう。慎みがある人は自分の限界をわきまえています。ギデオンは慎み深く助けを求めました。長老たちも同じようにすることができます。この記事の最初に出てきたトニー兄弟はこう言います。育った環境も関係していると思うんですが、私は自分にできる以上の仕事を引き受けてしまう傾向がありました。それで家族の崇拝で慎みについて調べ、妻にも意見を聞くことにしました。JW.org のイエスのように他の人を訓練し、信頼し、責任を委ねるの動画も見返しました。やがて兄弟は自分の仕事を他の人に委ねるようになりました。どんな結果になったでしょうか。こう言っています。改修の仕事はきちんと行われています。それに私もエホバとの絆を強める時間をもっと取れるようになりました。6節に関する写真では、長老がある兄弟に公共エリア伝道で使うものが保管されている場所を案内し説明している。キャプション。ギデオンのように慎みのある長老は公共エリア伝道を組織するときなど様々な場面で進んで助けを求める。7節の質問。誰かから悪く言われるとき、長老たちはどのようにギデオンを見習えますか？悪く言われるときも穏やかに接する。長老たちは誰かから悪く言われるとき、ギデオンの手本を思い出すことができます。ギデオンは自分が完全ではないことをよくわかっていたので、エフライムの人たちから文句を言われたとき、怒るのではなく穏やかに接することができました。謙遜に耳を傾け、彼らが気分を害しているのはどうしてかを知ろうとしました。そのようにして、緊迫した状況を収めることができました。長老たちも同じようにすることができます。悪く言われるとしても、よく耳を傾け、穏やかに接するなら、改修を平和な場所にすることができるでしょう。ヤコブ3章13節にはこう書かれています。皆さんの中に、知恵と理解力がある人はいますか？その人は立派な振る舞いをし、自分が知恵によって穏和に行動していることを示してください。8節の質問。長老たちは褒められるとき、どんなことを意識できますか？エホバが賛美されるようにする。ギデオンは戦いでミディアンに勝って称賛されたとき、みんなの注意をエホバに向けました。長老たちはどのように見習えるでしょうか。すべてはエホバのおかげであることを忘れないことです。例えば、教え方が上手だと褒められるときには、聖書や組織の訓練の素晴らしさについて話すことができるかもしれません。 自分に注目させてしまっていないだろうか、と時々考えてみましょう。ティモシー兄弟は長老になった頃、公開講演をするのが好きでした。こう言っています。私は凝った紹介の言葉や例えをよく使っていました。そのことでみんなから褒められることもよくありました。でも、エホバや聖書ではなく、自分に注目させてしまっていました。やがて兄弟は自分の教え方を変える必要があるということに気づきました。教え方を変えてどんな結果になったでしょうか。こう言っています。話の後に兄弟姉妹が問題に対処する上で助けになったとか、エホバをもっと身近に感じたとか言ってくれるようになりました。こういうコメントは紹介の言葉や例えを褒められるよりももっと嬉しいです。従順と勇気。9節の質問。ギデオンはどんな場面で従順や勇気を示す必要がありましたか？ギデオンは裁け人になった後、従順や勇気が必要な場面が何度もありました。例えばエホバから父親のものであるバールの祭壇を壊すようにと言われました。戦いのために兵士を集めた時には、人数を減らすようにと2回も命じられました。そして、敵の陣営に真夜中に攻めていくようにとも言われました。9節に関する表紙の絵では、イスラエル人が水辺で水を飲む様子をギデオンが観察している。一人は手で水を口元まで運んでいる。他の人たちは身をかがめ、口を直接水につけて飲んでいる。キャプション。ギデオンはエホバの指示に従って軍隊を300人まで減らし、警戒を怠らなかった人を選んだ。実節の質問。長老たちはどんな時に従順を示すのを難しく感じるかもしれませんか？長老たちは進んで従う必要があります。ヤコブ3章17節。聖書の教えや組織の指示にすぐに従うなら、兄弟姉妹の手本になることができます。でも、長老たちも従順に従うのを難しく感じることがあります。例えば、組織から次々と新しい指示が与えられるとき、ついていくのを大変に感じるかもしれません。本当にうまくいくんだろうかと思えるような指示や、場合によっては逮捕される危険が伴う指示を与えられることもあります。では、そういうとき、ギデオンの手本はどのように助けになるでしょうか。11節の質問。様々な指示を与えられるとき、長老たちはどのようにギデオンを見習えますか？指示に注意深く従う。エホバはギデオンに様々な指示を与えました。父親の祭壇をどのように壊し、どこにエホバの祭壇を建て、どの動物を犠牲にするかといったことです。ギデオンは疑ったりせずに、この指示通りにしました。長老たちも組織からの手紙やお知らせやガイドラインを受け取っています。これは私たちの安全やエホバとの絆を守るためのものです。長老たちがこうした指示に従っているので、会衆のみんなが守られています。本当に感謝できることではないでしょうか。12節の質問。組織の指示や決定が変更されるとき、長老たちはヘブライ13章17節をどのように当てはめられますか？調整に進んで応じる。エホバはギデオンに兵士の数を 99% 以上も減らすようにと指示しました。ギデオンは本当にそうする必要があるんだろうか、それでうまくいくんだろうかと思ったかもしれません。でもエホバから言われた通りにしました。長老たちもギデオンを見習って、エホバの組織からの調整に進んで応じることができます。ヘブライ13章17節にはこう書かれています。皆さんを教え導いている人たちに従い、進んで応じてください。その人たちは皆さんを見守っており、そのことに関して責任を問われることになります。それで、その人たちが喜んで働けるようにしてください。もし嘆きながら働くことになれば、それは皆さんのためになりません。例えば、2014年に統治隊は、 王国会館や大会ホールの建設プロジェクトの費用を賄う方法を変更しました。各改修が建設の費用を負担するのではなく、世界中の改修から費用を集めるようになりました。そのお金を使って、どこでも必要なところに王国会館や大会ホールを建てることができます。こうして、資金が限られた改修のためにも王国会館が建設されるようになりました。ホセ兄弟は新しい取り決めについて聞いたとき、こんなやり方で本当に大丈夫だろうか、この辺りにも王国会館を建ててもらえるんだろうか、と思いました。兄弟がこの調整を受け入れるのに何が助けになったでしょうか。こう言います。格言三章五六節から、エホバを信頼することの大切さを思い起こしました。本当に素晴らしい結果になりました。たくさんの王国会館が建てられましたし、こういう方法で均等を図ることができるんだと気づかされました。13節の質問あ。ギデオンはどんなことを確信していましたか？質問い。長老たちはどのようにギデオンを見習えますか？エホバが望まれることを勇気を持って行う。ギデオンは恐れや危険を感じるときもエホバからの指示に従いました。エホバから保証を与えられたので、神の民を守れるようにエホバが助けてくださると心から確信することができました。エホバの証人の活動が禁止されている地域の長老たちはギデオンを見習っています。逮捕されたり尋問されたり暴力を受けたり仕事を失ったりする危険があっても、集会や伝道に率先しています。脚注。物見の塔2019年7月号、禁令が課されてもエホバを崇拝し続けるという記事の10から11ページ、10から13節を参照。脚注終わり。大患難の時、長老たちは危険が伴うような指示を受けることでしょう。その中には、雹のような音信を伝える方法や、マゴグのゴグの攻撃を生き残るためにすべきことが含まれているかもしれません。こうした指示に従うには勇気が必要です。13節に関する写真では、普段着姿の兄弟がバス停で男性に伝道している。後ろには警察官がいる。キャプション。活動が禁止されている場所にいても、工夫しながら勇気を持って伝道することができる。忍耐。14節の質問。ギデオンはどんな場面で忍耐を示す必要がありましたか？ギデオンは裁き人として、体力的に大変な任務を果たす必要もありました。夜中にミディアン人と戦い、逃げる敵をエズレルの谷からヨルダン川まで追いかけました。そこは藪に囲まれた場所でしたが、ギデオンは進むのをやめませんでした。とても疲れていましたが、ギデオンと300人はヨルダン川を渡り、追撃を続け、ついにミディアン人を打ち負かしたのです。15節の質問。長老たちはどんな時に忍耐を示す必要がありますか？長老たちは、改修や家族の世話のために、身体的にも精神的にも感情的にも消耗することがあります。そのような場合、ギデオンの手本から何を学べるでしょうか？16から17節の質問。ギデオンが忍耐するのに何が助けになりましたか？長老たちはどんなことを確信していますか？エホバが力を与えてくださることを信じる。ギデオンはエホバが力を与えてくださると信じていました。その信頼が裏切られることはありませんでした。ある時、ギデオンと兵士たちはミディアンの二人の王を走って追いかけていました。おそらくこの王たちはラクダに乗っていたことでしょう。しかし、イスラエル人はエホバの助けによって敵たちに追いつき、打ち勝つことができました。長老たちもエホバに頼ることができます。エホバは疲れ果てることも弱ることもない方で、必要な力を必ず与えてくださいます。イザヤ40章28から31節にはこう書かれています。あなたは知らないのか、聞いていないのか。地の果てから果てまでを創造したエホバは永遠にわたって神である。 疲れ果てることも弱ることもない。その理解力は計り知れない。神は疲れた人に力を与え、弱った人にみなぎる活力を与える。少年が疲れ果てて弱ることも、青年がつまずいて倒れることもある。しかし、希望を抱いてエホバを待つ人は再び力を得る。わしのように翼を広げて舞い上がる。走っても弱ることがなく、歩いても疲れ果てない。医療機関連絡委員会で奉仕しているマシュー兄弟の例を考えてみましょう。兄弟が頑張り続ける上で何が助けになっているでしょうか。こう言っています。フィリピ4章13節の言葉の通りだと感じています。疲れてもう続けられないと感じることが何度もあります。そのような時には熱烈に祈り、兄弟姉妹を助けるのに必要な体力や気力をエホバに求めるようにしています。そうすると、エホバが力を吹き込んでくださるのを感じます。ギデオンと同じように、長老たちは献身的にエホバの羊を世話する際、問題に直面することがあります。そういう時には、身体面や感情面で限界があることを認め、その限界を超えないようにする必要があります。それでも、エホバが祈りを聞き、忍耐するのに必要な力を与えてくださることを確信できます。16から17節に関する写真では、病院で長老が聖書を開いて夫婦を慰めている。隣では若い女性がベッドで横になっている。キャプション。愛情深い長老たちは支えを必要とする多くの兄弟姉妹を力づけてきた。18節の質問。長老たちはギデオンのどんなところに見習えますか？長老たちはギデオンの手本からたくさんの役立つ点を学ぶことができます。例えば、仕事をどれくらい引き受けるかを決めるときや、褒められたり悪く言われたりするときに、慎みや謙遜さを示す必要があります。また、この体制が終わろうとしている今、従順と勇気を示さなければなりません。さらに、どんな問題が生じても、エホバが力を与えてくださることを信じる必要があります。このようにして、一生懸命働く長老たちをいつも敬い、これからも感謝を示していきましょう。フィリピ2章29節。長老たちはギデオンの手本にどのように見習えますか？慎みと謙遜さ。従順と勇気。忍耐。120番の歌。キリストの穏和さに倣う。記事の終わり。